説教寂しい道で増田琴牧師。
愛する皆さん、今朝ご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から主に感謝をいたします。今しがた歌われました賛美歌、主に作られた私は、私のとても親しい友人の牧師が作詞作曲した賛美歌です。ただ私を作られた神に応える、ただ私らしく生きることで、これは本当に素晴らしい信仰告白だなと思っています。与えられた自分らしい姿、その自分らしい姿で生きていくことが神に応えることなんだ。別の何かになることでもないし、何かに自分を当てはめていくことでもない。この私が神様に応えて生きようとして、それは私自身のこの生き方というものがそのまま神様に対する応答、恵みに対して応えていることだ。自分の性も在り方もそういうことを本当に捧げて生きよう。私はこの賛美歌がとても大好きです。この賛美を歌うたびに心が熱くなり、そしていつもこの賛美歌を歌うたびに自分も自分らしく生きていきたいなという思いに押し出されています。今日は青年月間ということで、青年の皆さんが一緒にこうして礼拝を形作ってくださっています。日本の教会は、特にプロテスタント教会はまだ宣教が開始されて160年弱ぐらいですね。基本的には青年の教会だったんです。しかし今日本キリスト教団ではなかなか礼拝の群れの中に青年たちの姿が見えなくなってきました。その中にあって共同緑ヶ丘教会に集まっている比較的若い世代の人たちが、自分たちの持っているもの、言葉、タレント、いろいろなものを持ち寄って神様を賛美しよう、そしてそれを伝えよう、そういう思いを持っておられる。そのことがまた私たちの教会を新しく刷新していく、そんなふうに思って心から主に感謝をしています。私たち一人一人が今朝は自分の中にある青年を呼び起こして、そしてご一緒に礼拝を捧げたいなというふうに思っています。私たちはそれぞれに異なる環境や育ち方をしてきました。他の方とお話をしていると、同じ経験をしても受け止め方や見方が随分と違うので、人というのは随分違うもんなんだなと感じることが多いです。けれども誰でもおそらく感じる感情があります。それは寂しさです。そんなことを言うと、寂しいくらいで人間は死なないからそれは大した問題ではないと言われるかもしれません。いや、寂しくて人間って死ぬんですよね。寂しい、一人でいて感じる寂しさもありますけれど、二人でいて感じる寂しさは余計つらいものがあります。人は寂しいと道を見失うことが多いです。その気持ちは本当に切実なので、何かで埋めようがなくて、一生懸命見ないように抑圧してしまう、感じないように見ないように蓋をしてしまうということもあるかもしれません。人は周りにたくさんいても寂しい、群衆の中の孤独ということを言った人がいますけれども、それはきっと私に向けられているその視線や一緒に生きていこうという思いがそこにあるかどうかということに関係してくるのかもしれない。私たちの周りで起こっている問題も、実は目に見えている事象はさまざまな形になっていますけれども、そこにあるのは寂しさ、それがとても大きな原因になっているということもたくさんあります。私は 日本婦人キリスト教教風会のメンバーの一人なんですけれども、教風会は、非常に早い時期から依存症の問題に取り組んできました。アルコールに依存する場合もありますし、あるいは薬物に依存する場合があります。場合によっては仕事に依存する場合もあります。恋愛に依存したり性的な関係に依存することもあります。人間は誰しもがそうやっていろいろなものに少しずつ依存しながら、そして一緒に生きていく存在ですから、それはある意味では当然なのですけれども、しかしその依存というものが本当に深くなっていったときに、私たちの日常的な生活を送ることが難しくなっていく、自分らしく生きることが難しくなっていく場合もたくさんあります。いろいろな方と出会ってそのお話を聞いてくると、その底にあるのは寂しさだということがよくあります。その中で寂しいということはもしかするとなくてもいいものなのかというと、そういうことではないようです。前にもお話をしましたけれども、日本語では孤独と訳される言葉でも、そういう一人でいて寂しいというその寂しさもあれば、それとは別に例えば一人でいる時間というのは豊かな時間です。祈りの時間もそうですね。何か創造的なクリエイティブな作業をしようとすると、私たちは一人でいる時間がとても大切になってきます。ですから必ずしも一人でいること、孤独というのは悪い側面だけではないのです。創造的な孤独というものもあります。寂しさは自分の存在を認めるということと深くつながっているようです。そして寂しさがあるからこそ人はつながりを求めますし、そのつながりを大切にしようという気持ちが育まれます。教会の礼拝は私たちがそうして個で生きている、自分で生きているというところからもう一度つながりを見出していく、そういう場であると思っています。神とのつながり、人とのつながり、そこから賛美し、神の御言葉を通して子としての自分がつながりのある存在へともう一度回復されていく、そういう喜びの時間が礼拝という時なのではないかと思っています。私たちは今朝、寂しい道で出会った二人の人を思い浮かべてみましょう。一人の人はフィリポです。このフィリポという人は初代のエルサレム教会の役員の一人でした。エルサレム教会といいますのは、毎週礼拝を行っていただけではなくて、実はそれぞれの持ち物を持ち寄って捧げ物をして行っていた活動があります。何かというと給食なんです。今も教会ではいろいろなところで炊き出しをしたり、あるいはこう子ども食堂のような活動をしておられるところがありますけど、初代の教会からこういう習慣はありました。特に夫に先立たれた女性たち、この時代には社会福祉のようなものがありませんでしたから、その女性たちが教会に来ることによって給食を受けて食べていくことができたんです。そうやって初代の教会は女性たちの食を支え、そしてそこにまた教会共同体というものの具体的な祈りと生活というものがありました。そしてその中から生まれていったのが、修道生活のようなものでもあったわけですね。そのお世話をしていた一人がフィリポです。エルサレムの教会の中にはヘブライ語を母語とする喋っている人たちと、それからギリシャ語、この当時の多くの場所で喋られていたギリシャ語を話す人たちとが一緒の教会にいたんです。で、その中で同じように給食を受けていた女性たちの間で、実はちょっとしたトラブルが起こった。どういうトラブルが起こったのかといいますと、ギリシャ語を喋る女性たちは言葉がお世話をしてくれる人たちとうまく通じないものだから、ご飯が回ってくるのが後になってしまったんです。ヘブライ語を話す人たちのところにはスムースに先にご飯が行き渡るんですけど、ギリシャ語を話す人たちのところにはなかなかご飯が回ってこないんですね。で、どうしたのかといいますと、教会の中でギリシャ語を話す人たちもちゃんと役員として選出しよう、 それまではヘブライ語を母語とする人たちだけ、イエスの弟子たちだけが中心となっていたその教会、弟子たちでしたけれども、そこにギリシャ語を母語として話す人たちも役員として選ばれていったんです。その一人がフィリポでした。そうやって人々の間の執事という形で取りなしの技をしていたフィリポです。そのフィリポがエルサレムの教会に迫害が起こった。ユダヤの祭司長たちやさまざまな人たちから大きな迫害によって、このエルサレムの教会にもいることができなくなってしまったんですね。特に大きかったのはギリシャ語を話すキリスト者に対しての迫害が大きくなっていきました。この前にステファノという人が出てきたりしますけれども、ステファノがこの後リンチを受けて、そして殺されていったりする、そういう非常に緊迫した場面だったんです。フィリポはエルサレムにとどまることができなくなって、そしてサマリアへ行ったり、今はガザへ向かって旅を続けています。その寂しい道だったと書かれているんです。8章26節、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。寂しい道、それが意味しているのは、きっと寂れた、荒れた、普段は人が通らないような道ということであるかもしれません。でもおそらくそれだけではなくて、一緒に行く人がいない、ある意味ではこの道は逃避行の道なんです。逃げているんです。自分の何か使命を持って前に進んでいないんです。むしろ自分が使命を持っていた場所から後退せざるを得ない、逃げなければならない、そういう道を寂しい道と言ってるんですね。私たちの人生の中にも、思うようにいかないこと、自分の予定通りに進まないことは多々あります。そしてその時に通らなければならないのが寂しい道です。周りの人ばかりがうまくいってるように見えますけれども、なぜ自分はこのような役回りを引き受けなければならないのかと思うようなこと、そういう時に通っているのが寂しい道です。でもそこで一人の人と出会ったんです。その寂しい道を歩んでいたもう一人の人は、エチオピアの高官だったとあります。これは今のエチオピアとは地理的に少し違うようですけれども、しかしエジプトの南側にあった地のことのようですが、そこでエチオピアの高官、女王カンダケ、カンダケというのは名前のようですけれども、この国の女王のことをカンダケというふうに言ったらしいんですね。その女王の財産を管理する、そういう位置にあった人でした。女王の周りにいるそういう身辺の世話をする人たちは、宦官になることが多かった。性的な能力を取り去られてしまって、そして女王に危害が加わらないようにしていたわけですね。この人もその一人でした。そしてこの当時ユダヤ人はディアスポラといって、この地中海沿岸の世界、いろいろなところに散らばって生活をしていましたから、そのユダヤ人の周りで生活をしていた人の中には、自分も神を信仰したいという気持ちを持っている人たちが出てきたんです。このカンダケの高官もその一人でした。ですからもしかするとこれはエルサレムの神殿にお参りに行った帰りであったかもしれない。しかしここに大きな壁があったんです。イスラエルのこの神の共同体というところには、宦官は入ることができなかった。そういう形で去勢された人は神の民に加わることはできない、旧約聖書のレビ記にはっきり記されている。だから自分は誠の神を信じてその仲間に加わりたいと思っても、自分の力ではどうしようもない。そして自分の子孫を見ることもできない。彼が抱えていた寂しさはそういう寂しさでした。自分の力ではどうすることもできない。寂しい道であった。でもその寂しい道でこの高官は聖書を読んでいたんです。 聖書を読んでいたというのはこの時朗読をしていたという意味なんですね。でその朗読をしていた言葉、彼はユダヤ教徒になることはできないかもしれないけれども、その中に真理があることを信じて聖書を読んでいたのだと思います。ちょうど読んでいたのはイザヤ書53章でした。受難節の頃によく読まれる箇所です。彼は羊のように屠殺場に引かれていった、毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない、癒しめられてその裁きも行われなかった、誰がその子孫について語れるだろう、彼の命は地上から取り去られるからだ、子孫を残さずに死んだ、そのところに来たときにこれは一体誰のことなんですかと、このエチオピアの高官はフィリポに尋ねました。そしてフィリポはそのところからイエス・キリストの福音について彼に伝えていったんですね。孤独の中に続けられた旅の中で、彼はこの言葉をどこかで自分に向けられた言葉として受け止めたのではないでしょうか。自分に呼びかけられている言葉として受け止められたのではないか。孤独の道を、寂しい道を歩いていると思っていた二人がここで出会います。そしてその寂しい道を歩いていると思った二人が主によって出会わされていく。逃げる道を歩んでいた人、逃避行をしていた人、そして自分では本当の友を見出せない人、そういう二人がここで出会って、けれども聖書の言葉を通じて二人はそこで魂の会話をしていくんです。その出会い、私たちの目にはとても不思議ですよね。積極的に出会いたいと思っている二人では全くないんです。全くそうではなくて、知らされていったその場で全く思いもかけない人と出会って、そこでだけれども神様が引き合わせてくださるような出会いっていうものが起こっていく。それがこの中で寂しい道で出会ったこの二人の出会いでした。彼は寂しい道の中に、自分の道行きにも自分と一緒に歩いてくれる人がいるということにここで気づきました。お遍路さん、四国の88カ所などで回れる方、よくこの傘のところに同行二人って書いてありますね。私あの言葉大好きで、同行っていうのは同じく行く二人、自分一人で歩いているんだけれども、でも自分は一人ではない、一緒に歩いてくださっている方がある。私あれ本当にキリスト教的だと思うんですよね。あの姿を見るたびに同行二人って見ると、いやこれはキリスト教だな、私が歩いてるんだけれども、でも私は一人で歩いているんではない、この方々なんかキリスト教の伝道してらっしゃるんじゃないだろうかと、私はいつもその姿を見ながら思うんですね。この高官の人は同行二人、寂しいと思っていた道に私は一人ではなかった、そこにフィリポが出会いを運んできて、私のこの道を主が一緒に歩んでくださっている、時には主が私を背負うようにして共に歩んでくださっているということに気づいた。その道は39節、喜びにあふれて旅を続けた。寂しい道は喜びの道になるんです。旅は道連れです。見えなくても一緒に歩んでくださっている方がおられる、それが私たちの人生の友です。伝道というのはこの道を伝えることですよね。寂しいと思っている人と一緒に、この道に一緒に歩んでくれる人がいるよ、あなたも一人で歩んでるんじゃないんだよ、伝道ってそういうことですよね。キリスト教のなんか難しいお話をすることもういいかもしれませんけど、時々はあなたのその寂しい道にも一緒に行ってくれる人がいるよ、その寂しさに一緒に寄り添いながら伝えてあげることが伝道ですよね。この神岳の高官は洗礼を受けました。 面白いですね、この洗礼の仕方。そこに水がありますけど、私洗礼受けるのに妨げがありますか。いいですね、これシンプルで。そこに水がありますけど、洗礼受けるのに妨げありますか。フィリポ、何にもありません、じゃあ洗礼受けさせてくださいってパーって。この交換は一人ではなくなったんです。この洗礼を受けることによって、彼はユダヤ教徒にはなれないけれども、イエス・キリストを信じる群れの中にそれで入れられるんです。肌の色が違っても、民族が違っても、言葉が違っても、すべての人が一緒に家族になれる。家族という言葉より、聖書は友という言葉が好きですね。先ほど読みました箴言の17章17節、どのような時にも友を愛すれば苦難の時の兄弟が生まれる。いい言葉だなと思います。苦難の時の友、自分が一番辛い思いをしている時に、その道を一緒に歩んでくれる友。このコロナのことがあって教会に集えなかった間、青年の人たちは賛美によってつながっていました。そしてそれを動画で配信してくれました。実はイースターに転入された塚本仁平さんの歓迎会が行えないというのがそのきっかけだったということですけれども、でもそれをきっかけにして、みんなが心を寄せて、今は会えないし、お互いの姿が見えないけどつながっているということを示したいね。その集いが動画を配信して、その動画をご覧になった青年会の人たちだけではなくて、この教会に集っている人たち、それからこの教会のメンバーではない方々も、たくさんの方がその動画を見てくださって、本当に励まされた、心が支えられたと伝えてくださいました。集いが開かれていくときに、世代を超えた交わりがそこに生まれていくということを感じています。今回これから賛美を聞きますけれども、その映像の中にご覧いただくと、教会に集っていた一人一人が映っています。外国にいる人、他の教会にいたり、住まいが天に移っている方もありますよ。でも教会の友であることに変わりはないんです。そのことを、その信仰を表してくださったことを心から感謝しています。そして今日も明日も変わることのないイエス・キリストが、同行2人、私たちを支えてくださる方として共に歩んでくださっている、その喜びの道をご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを共に歩む仲間として集めてくださったことを心から感謝いたします。寂しさもあります。関心を向けられないこと、理解されないこと、そして自分を見失っていくこともありますけれども、神の眼差しを伝えてくれる人があれば、どんなところからでももう一度起き上がってやり直すことができる。私たちはその信仰を与えられています。その信仰を伝えてくれる友がいることを感謝します。この一週間もあなたが共にいてください。閉じられていく社会や私たちの心の中で、あなたがその心を開き、共に生きていく世界を私たちに与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。